罪の大きさに気づけずに。 NT とび職20代。私は少年の頃から非行や犯罪を繰り返し、何度も補導や逮捕をされています。それでも私は何が悪いのかを考えず、次は逮捕されなければいいやと軽く考え、ルールを無視した生活を送っていました。そんな生活の果てに、私は飲酒運転をして対向車線を走行していた車と正面衝突の重大事故を起こしてしまいました。この事故で相手の方は亡くなり、自分も重傷を負い3ヶ月入院しました。事故を起こした日、私は仕事先の人に誘われスナックで飲んでいました。前日も同じ人と朝4時頃まで飲み、ほとんど寝ないで仕事へ行っていたので体はクタクタでした。しかし当時の私は、少しぐらい無理をしても若いから大丈夫だろうと安易に考え、スナックへ行ってしまいました。いつもはなかなか酔わないのですが、この日は前日寝ていないことや仕事の疲れですぐに酔いが回り、歩くこともしっかりできない状態になっていました。午前1時頃、知り合いの人から電話が入り、今すぐ〇〇へ来いと言われました。最初は酔いがひどく運転できないと断っていましたが、断り続けることができずに車を運転してしまい、気づいたら病院のベッドの上でした。意識が戻り、私が落ち着いた状態になった後で、母親から事故で相手の方が亡くなったと聞かされた時には、信じたくないという気持ちと、これからどうなるのかという不安な気持ちで目の前が真っ暗になりました。この時の私は自分のことばかりを考えて、ご遺族のことは考えないようにしていました。そして今までのように、次は逮捕されなければいいやと安易に考え、罪と向き合うことなく、ルールを無視した生活を逮捕されるまで繰り返していました。また逮捕されてからも、ご遺族のことを考えず、いつ出られるのかと自分のことばかりを考えていました。事件についても、自分は電話で呼ばれただけで悪くない、悪いのは呼んだ人だと責任を逃れようとしていました。裁判でもその考え方は変わらず、過失運転致死、道路交通法違反で実刑判決を受け、市原刑務所に服役しました。受刑生活が始まっても、最初の頃はまだ、なぜ自分だけがという思いが強く、規律違反を繰り返していました。しかし受刑生活の中で改善指導を受けるようになってからは、徐々に自分が犯した罪によってどれだけの人に迷惑をかけたのかということや、ご遺族の方がどのような思いをして生活しているのかということを少しずつ考えるようになりました。そしてようやく自分が犯したことに対して責任から逃れずに向き合えるようになりました。これまではできて当たり前のことができず、自分の犯した罪からも逃げてしまい、ご遺族の方には本当に不快な思いをさせたと思います。私はこれから社会に戻り生活していくことになりますが、二度と罪を繰り返すことがないように、自分が犯した罪を忘れず反省しながら生活していこうと思っています。最後に、ご遺族の方に対する道義的責任を果たすため、道義的責任とは何かを考え続けようと思っています。そして出所後にもう一度謝罪をしたいと思います。